皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月30日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は物価は簡単に下がらないというお話です。アメリカでもヨーロッパでも日本でも、こう最近の物価の様子を見てるとですね、これ物価は簡単に下がりそうにないですね。なんて言うんでしょうか、特に日本だと平成に入ってから、本当物価下落、いわゆるデフレが相当続きましてですね、一時少し物価上がりかけたことありましたけども、まあ基本的にまたマイナスに戻るっていうこともよくあったですね。で今回はまあ、コロナで、供給不安ということもあって、買いだめ売り惜しみが、まあ、広がったんですけども、まあ、それも少しずつ解消に向かっているように思うんですね。まあ、食品なんかはこれから投げ売りなんかも結構出てくるんだと思うんですけども、まあ、あと日本だと円高行った時ですからね、ドル崩れて円高行けばですね、それは投げ売り出てくると思うんですが、それでも物価全体は簡単に下がらないんじゃないかという気がしますね。というのはまず第一に賃金の上昇が本格的になってきているということですね。これはもう2022年度はものすごく賃金の上がった年で、世界中そうですね。アメリカン航空なんか操縦士の組合が 40% 以上の賃上げで新しい契約を結ぶって話になったそうで、まあ人手不足ですから、まあ、乗務員いなかったら飛行機飛ばないわけでですね、だからやっぱりその必要なところからは順番に賃金を上げていくということになってきますね。物価ってのはですから、その賃金の上昇が物価をの上昇を引き起こすという賃金物価の、スパイラルみたいなことになりますと、これはいよいよ本格化していくわけで、まあ円高で下がる物価とか、まあ投げ売りで下がる物価はまだよろしいんですけども、それがその、まあ、今後賃金が物価上昇に火つけますとですね、これは本格的に上がってくるんじゃないかと思います。どうもこれからそういう展開じゃないかと思うんですね。っていうのは賃金上げた分やっぱり値上げしないと無理だと思うんですよね。やっていけないと思うんですね。でそうすると、たとえそのコモディティ国際商品の値段が下がっても、これ物価は上がってきますね。で企業の方にしてみると、値上げの浸透といったってそのうち人件費の上昇にみんな捉えちゃうみたいな形なんじゃないでしょうかね。今ゼネコンの決算なんか非常に悲惨なところが多いですよね。資材が上がったとか、納期遅れてペナルティー食らったとか、労務費が上がったとか言ってですね、非常に悲惨な決算になっているところが数多く出てきまして、まあ、おそらく海外も似たようなもんだと思うんですけども、移民を結構みんな抑えてますから、建築関係とかやっぱり労働者は減ってきてると思うんですね。その分、まあ、賃金は上がっていく方向で、ですからその賃金を上げて内部留保が増えるんじゃなくて、賃金を上げた分みんなこの人件費で出ていくという形なんじゃないでしょうか。でもこれはその平成の時代にね、労働者のお金を企業が奪って、企業が一方的に内部留保を蓄えたという、マクロで見ればそういう形なんですけどもね、マクロで見ればですよ。その時代が反転してるってことの証拠でもあるんですね。これからはその企業ではなくて働く人のところにお金が行くと。働く人の生活が安定しないと経済も、もちろん生活も経済も安定しませんので、そこにお金が行くと。まずですからマクロで考えるとそういう形なんでしょうね。したがってその経営はこれ本当大変でありましてですね。昔みたいにこのいわゆる右肩上がりという量の拡大が起きている時期は、これほっといてもその売り上げ増えていきましたから、同じことを続けてって、量の拡大を目指しておけば最後は全部採算があったんですよね。で今度はそうはいきませんので、採算はなくなってきますから、そこをどうするかって話ですね。だからやっぱりよほど競争力がないとダメで、だからまあ何度も言いますけども、イノベーションと改善をちゃんとやらないとなかなか難しいですね。でそのイノベーションの改善やるときも、 今までの業界の狭い枠とか常識にとらわれてやると本格的なイノベーションにならないことが多いんですよね。こういう時代の転換期っていうのも、業界の常識って一番なんか危ないんですよね。業界の常識にとらわれてるからこそ失敗するっていうことは本当に多いですから、昔からですね。だからやっぱりなんかこう本当の意味で教養深い経営をしていないと、これはなかなか大変だと思います。結果的に私はだから企業の数減ると思いますね。こうざっくりこう見ていて、もちろん世界はそうですよ、日本も世界も企業の数は相当減らざるを得ないと思いますね。それ営利企業だけじゃなくて非営利団体もそうですね。役所もそうだし、整理統合なし、あと医療関係、介護関係、それから学校ですね。このあたりも私は結構数は減っていくんじゃないかと思うんです。数減るっていうのは、一つはこう閉鎖されるってことですが、一つはこう合併統合されるってことですね。市町村だったらまあ大規模合併ですよね。でも役人の数を増やすんじゃなくて、デジタルで仕事賄うとかね、 AI とかブロックチェーンで、そういうのはごく当たり前になってくるでしょうし、それからやっぱりなんか、競争力のない仕事というのは最終的には全部合併される存在になっちゃうんだと。同じようなことをやってるところは全部合併統合になっちゃうと。そういう展開じゃないかと思うんですね。そのだから独自経営っていうのは、独自のそのまあなんて言いますかね、その個性を持っていない限り無理だと。地理的に離れていてもですね、それ必ずしもなんて言うんでしょうかね、なんていうのかな、地理的に離れてるから成功するとは限らないですよね、それはっきり言って。だって今インターネットも何もありますからね。だから今後のことを考えると、よほど気をつけて独自の経営やっていかないと、まあいろんな形で時代の中にうずもれてしまうということなんじゃないでしょうかね。私相当なんかこれ企業の数減るんじゃないかって見てた感じがするんですよね。でそうなってくると失業者は当然出てきますよね。今ほら円安株高で不動産まだ高いから、みんなあんまり危機感を持ってないってなと思うんですけども、その不景気広がってますもんね、世界中でね、統計見り明らかで、だから相当深刻なんですよね。まあそのことについてどうもまだ、ピンときてない向きが日本なんかはかなり多いようでありますから、まあ、ちょっとそこ考えてこれからどうするか考えないとまずいですね。おそらく政府は決めた金は出すんだと思うんですね。マイナンバーだとか勇ましいこと言ってるけど、そのうち全部あんなもん棚上げになっちまってですね、要するに新しいことなんか何もできないんですから。はっきりわかりますでしょう、日本政府なんてなんか民間の企業じゃありえないぐらい仕事の能力が低いんですね。ですからそんな新しいことなんか何一つできないんですよ、はっきり言って。で知恵もなくて、アメリカの戦争屋から右だ左だ言われてる間はそれでできるんだけど、自分で考えると言われたら何もできないわけですね。もう見ててよくわかるでしょ。そうするとそこにくっついてると何もなくなっちゃう可能性があるんですね。視野の中に政府しか見えないような生活仕事をしてると何もなくなっちゃう可能性があって、だからまあやっぱりよほどなんかそこは努力して自分の視野と行動力を政府以外のところに広げとかないと、それが最大のリスクになってしまいますよね。それからその賃金のことなんですけども、基本的に賃金の上昇というのは労働生産性の向上に対する対価であるっていうのが普通の考え方なんですね。しかしもう一つあるのは、いわゆる生活保障、基礎的な所得という意味なんですね。この基礎的な所得っていうのは、まあ、ベーシックインカムとか言いますけども、基本的にはその国でみんなが安心して暮らすために必要な最低限のお金を配るっていう意味で、まあ、社会循環の中では非常に重要であると言われる分だと思うんですね。経済がまあ高度成長している間は、その基礎的な部分もそのプラスアルファのね、労働生産性の部分も両方来ると思うんですけども、日本なんかの場合は平成に入ると労働生産性もなんかマイナスになってきちゃって、そして基礎的な部分を減らすということで、その一番大きな力はあれで非正規社員ですよね。あれの拡大で基礎的な部分も潰しちゃったわけであります。そうするともうまあ世の中見てれば分かりますけども、基礎的な生活が成り立たない人たちがたくさん溢れてきたら、 治安は乱れるし文化文明崩壊していくってですね、わけが分かんなくなってくるわけですね。ですからやっぱりこう会社というのは営利企業でありましても社会的存在であるから、この生活の基本的な部分は支えないといかんと、そうしないと自分たちの仕事もいずれ崩壊するというのはやっぱり明確に意識できる状況になってきたと思いますね。ただ問題はその金をどうやって稼ぐかなんですね。本当にですね、その、基礎的部分を払う、まあそれはもういいとしても、じゃあその部分の金をどうやって稼ぐかなんですよ。結論から言えば稼げない会社はいなくなっちゃって、稼げる会社だけが残るという、まあ結論から言うとそういうふうなんですね。じゃあその稼げる会社というのは、人々の生活は続くわけですから、やっぱり人々が積極的にお金を使おうと思う、あるいは何かサービスを受けようと思う、そういうものをですね、どんどん出していけば、そこでお金は動くわけですね。貯金からもお金出てくるでしょうし、人々が新しい努力をするでしょうから。だから要するに人々の期待に応える、人々が思ってすらいないことを何か新しく提示して、そっちに人々を誘う。まあ経営の基本中の基本ですけども、そういうことをやっていけば別に払えると思いますね。だからここでもですね、やっぱり最後一言で言えば経営者の能力なんですよ。これも前から言ってるように、一番だからそういうのでピンときてないように見えるのが、やっぱり公的部門ですね。公的部門の人たちは言われた通り、こう、お金回せばそれでいいみたいなところがあって、で、金の話以前にこのコンプライアンスですね、ここにものすごい注力しちゃってんで、経営の部分がですね、はっきり言ってダイナミックになってないところが非常に多いですね。これ非常に危ないんですね。コンプライアンス重視して潰れたんじゃしょうがないですから、やっぱこのある種災害時みたいなもんでね、継続するために一人でも多く救うために何ができるかっていう前提でやっていかないと、それは公的部門だって何も回らないわけであります。そうするとやっぱりですね、既存の枠組みを離れた発想と行動力がなければダメですね。どうせ役所とかあんなとこですね、人手がね埋まんなくなったら全部規制なんかほったらかしてどっか逃げちゃうわけですから、規制やっててうまくいかないって言われたらもうすぐに規制緩和して逃げ出しちゃいますから、あの人たちの最後は全部明らかなんですね。うまくいかなくなったら規制緩和して逃げ出すという、もう昔からそういう展開ですから、最後まで当てにしたって全く無理ですね。やっぱ自分でやっていくというふうに思っていかないとですね。で、その宅配便のね、一番最初、宅配便が最初に生まれた黒猫大和じゃないけども、やっぱりなんだかんだ言って役所と戦ってですね、自由を獲得するぐらいにやっていかないと、それはなかなか難しいと思いますよ。あの連中のペースに合わせた仕事をしてたらですね、それはなくなっちゃうところも本当にたくさん多いんじゃないかと思うんですね。で、したがってその、まあ基礎的な部分を、こう、まあ賃金として払えるぐらいの競争力を持っていかんといよいよいかんし、で最終的にはだから日本って貯蓄が異様に溜まってますよね。もう過剰貯蓄の国でありますから、この貯蓄を引っ張り出して、新しい富を作ると。で、外国から日本に入ってくる金なんてもうあんまないと思いますね。今の戦争屋とかね、ディープステートは金動かしますが、こんなのもう風前の灯火なんで、そうすると国内に金溜まってるんで、貯金溜まってますから、この金をいかに人々の生活文化文明の向上に、使うかってことですね。金の使い方ですね。しかもそれもなんかほら、外国からさ、なんかね、ブランド物輸入するみたいな、そんな時代終わってますから、正直言ってこの金を使っても、まあまず一つは国内のインフラを直すことでしょうね。山の整備、川の整備、そこから始まって、まあやっぱり持続可能な、国土にもう一回直さないと。とにかく高度成長、短く見ても高度成長、長く見れば19世紀の近代化以降の日本ってですね、本当もうどれかめちゃくちゃにしちゃったんでね、ここで一旦その持続可能性の高いインフラに戻して、それからやっぱり自然を維持する、自然環境を維持する、インフラを維持するっていうところにやっぱり人も配置して、でそれを持続可能な形でいけるように経済も組み直さなきゃいけないですよね。まあその経済計画なんてことは今使いませんけども、やっぱりそれは地域においては経済計画っていうか資金循環を考えながら、投資も次の投資できるような、再投資できるような形で、地域運営するってことは極めて重要なことなんで、そのあたりはこの地域のリーダーの仕事でしょうね。もう国で一律なんてことできませんから、地域のリーダーがその地域の経済、 が今回り、そして将来も回り続けるようにね、でリスクをどんどんどんどん排除できるように、地域のリスクをね、まあそれ絵描いて人呼んできていろいろ行動を起こしていくということでしょうね。まあそういうことはその日本ももう平成の時代から始まるところは始まってますよね。はい。まあ大体政府の規制があるから全部大々的にやってるわけじゃないんだけども、そこにはだから医療、福祉、介護、それから教育も全部入ってきますね。こういうのもインフラですからね。全部ひっくるめてどのように金を回して、どのように人を配置して、どのようにその経営するか、やっぱり指針はいるでしょうね。国全体で考えたってそんなもん大きすぎてイメージすら湧かないわけで、だからやっぱり小さいところで地域の実情に合わせてそういう計画を作って実施していくというちょっと息の長い行動になりますが、しかしまあ最初の3年ぐらいでね、方向性は決まっちゃいますから、一番最初が一番大事ですね。もたもたしてるといつまでたっても始まらないと。ですからその今申し上げたその賃金の上昇っていうのもですね、その下のところを考えると、新しい地域のインフラがしっかり機能していて、でその教育、福祉、ね、医療から学校もしっかり機能していて、でそこにもお金が回って、ですからその人々の生活、仕事のバックアップがきちんとできてると。だからよそに逃げなくてもその地域に定住して安心して生活と仕事ができると、そういうふうになってるから、まあ言ってみればそれなりにそのなんていうの、時間をかけた、精度の高いもの、時間をかけたレベルの高い、まあ、商品といいますかサービス提供できるようになるんで、まあそれはだから個人の働く人の個人の、まあ、生産性向上以上の全体の地域全体のその生産性向上といいますかクオリティの向上で、それでお金がまあ回るようになると、まあこういう仕組みなんだろうと思いますね。ですから今まで、まあ、特に近代ですよね、江戸時代が終わった後ですね、このあとまあとにかくインフラは、基本的には政府がやることで、まあ一時民間がやってもやがて政府が全部買い上げて、まあ、政府が運営するという、まあ、特に戦争体制でしたから戦前はね、まあ、そういう常識の中で動いてきたんですけども、まあこれからはもうそういう政府云々はないわけで、まあ、自分たちでやってきますから、まあ、そこのところ、よく考えて、形を作っていかないといけませんですね。だからこの先の不景気と物価高の出口のところは地域ごとに総合的な、まあ、名前はあんまり良くないですけど経済計画というんでしょうかね、地域再生計画っていうのがどうしても必要になりますね。だから公的部門、インフラを含めた公的部門の再生っていうのもあって、その上に、個人の生活、家計、企業も乗っけていかないとこれはなかなか成功しない。同時にその時ですね、公的部門という場合の医療だとか教育は新しい医療や教育でないとね、今までのシステムを 横滑りでやってたって、こんなもん全部政府がやってんだから、もうこれだけもう老朽化しちゃっててね、継続不可能になってるんですから、これ全部考え直しだよね。そうするとなんか新しい医療だとか新しい教育なんていうのはこれ全国でいいものが広がりますから、その実施は地域ごとにしろですね、ノウハウみたいなものは 国中広がりますから、いいものは世界中にみんなに広げてもいいわけで、そういうのは積極的に誰か気づいていいものがあったらこう皆さんに広げていったらそれでよろしいと思いますね。新しいその農業の栽培方法でもそうですね、自然栽培みたいなもの、こういうのは地域超えて広げることができます。だからまあそうやってその基礎的な部分のインフラを作り、でその上に起業家を乗せるんで、しかしその今言ったようにインフラも全部作り直しになるから固い頭の人じゃダメだよね。頭固い人じゃ話にならないんで、やっぱり柔軟な人、やっぱり若手ですね、若手を持ってこないと。一番上は少しね年配の人がいないと収まりつかなくなるんでしょうけども、しかしこの現場は若手が駆けずり回る中で手応えを見つけて形にしていくっていうことを維持しない限り無理ですね。最初からなんかその完全に出来上がった計画のもとに行動しようとしては無理ですから、今申し上げた経済計画みたいなやつは走りながら考えて修正して、でまたそれを実施していくというのプラン、ドゥ、チェック、アクションをどんどん繰り返していくという、そういう姿にこれならざるを得ないんだろうと思うんですね。ですからこう物価がもう簡単に下がらないということは、そういう新しい社会を作る以外にこれ出口ないっていう意味だと思いますよ。 そうやって物価が上昇していっても全てがちゃんと回るように、しかもそれは人口減少時代で回るようにということは、クオリティ重視で、地域ごとにということですから、そこまでちゃんと出口見てやらないと多分これ解決不可能なんで、でそれやっていかないと潰れるとこばっかになっちゃいますから、まあ、気がついた人からそういうふうに向かって動いていったらそれでよろしいかなと思うんですね。まあ、やはり時代は前に進んでるなとしみじみ思います。頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、物価は簡単に下がらないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。